歌うアホに聞くアホ、同じアホなら歌わにゃソンソン、ケイズラジオボックスルーム。この放送は東京五反田にある本気で歌が上手くなりたい人のためのボーカル道場、ケイズボックスがお送りします。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
4月10日ですね。第401回目の放送になります。ケイズラジオボックスルーム、パーソナリティはつい先日上野の国立博物館に行って、桜と絵画と埴輪と着物と仏像と壺と桜を見てカツ丼を食べて帰ってきた柿さんです。
盛りだくさんですね。
そうなの。すっごい歩いた。めっちゃ広いなあそこ。びっくりした。なんか大人になってちゃんと行ったことなかった。な、大人になってても久しいけどちゃんと行ったことなかったんだけど、すっごい広いのね、あそこ。
なんかジャンルがもう様々ですね。
いや、もう本当にいっぱいあんのよ。で、
埴輪もいるのよ。
埴輪が一番推しだからね。
なんかそこだけ、そこだけなんかすごい輝いて聞こえた。
本当
は
なんか
埴輪
って。そうそう、ちゃんとさ、なんかグッズが売ってるところ行っても埴輪くんがいるんですよ。なんで、あ、推してんだなと思ったんだけど。なんかね、建物もいっぱいあるし、階ごとにもいっぱいあるし、コンセプトももちろん別のコンセプトで別の入場料払っていくとこもあるんだけど、入り口1000円でこんなに見れるんですよ。
そんな良心的なお値段で。
そう、国立ってやっぱすげえ。すげえよ、めっちゃすげえ。なんか本当にびっくりした。なんかね、そうで、まあカツ丼はおまけなんだけど美味しかったということで、今日はマソスとフクロウさんと3人でお送りします。どうぞ最後までお楽しみくださいということで、まだオープニング続くんですけど、春ですね。
そうですね、
はい、
春といえばマソス何ですか？
桜かな。
桜ですね、春の催しといえばフクロウさん何ですか？
催しですか？卒業式とか入学式とか。
あ、いいですね。卒業式入学式、そうですね、ということで、花より団子の私は毎回桜餅とですね、大福のコーナーによって、なぜかね、今回みたらしだ、今回というか今年めっちゃみたらし団子めっちゃ見るの。
なんか個人的にね、
個人的ブームそう、個人的ブーム。なんかさ、ちょっと団子がでかい、なんか、ね、みたらし、なんかたっぷりしてるっていうのかな、やつすっごい目につくんだけど、なんかどんな駅のなんか催事場とかでやってるやつがすっごいそうで
和菓子コーナーみたいになるよね。なんか
あるあるある、な
んか期間限定で出店するやつ。
そう、それでどこの駅に行ってもみたらし団子見るのよ、私が。なんかだから私を追いかけてきてんのかなと
思って。なんかね、コンビニだったらね、ファミマのみたらしが大きかった気がする。
マジ？ファミマ行ってきます。ファミマ。ちょっと確認しに。
ちょっと見てみて。大きさ。
大きさね。ということで、花より団子ね。まあ皆さんも季節によって食べ物に注目してみてくださいね。
はい。なんか柿さんが、柿さんだと全部食べ物の方に誘導される気が。
そんなこともあるかもしれないよね。
はいはい。
今日のラインナップはね、ビルボードランキング、そして勝手にベスト3、そして我らが師匠の本よりね、朗読をさせていただきたいと思います。では今日の本編いきましょう。マサスお願いします。
はい、ビルボードランキング、4月13日付のビルボードホット100の中からトップ10をご紹介します。第10位、先週2位からランクダウン、フューチャー、メトロブーミン、トラビス・スコット、プレイボーイ・カーティでタイプ C。 第9位、先週10位からランクアップ、アリアナ・グランデ、We Can't Be Friends、 括弧 Wait for your love。 第8位は先週7位からランクダウン、ジャック・ハーローで Loving on me。 こちらキャデラック・デールの1995年の R&B の曲ベース・ソリオクイをサンプリングしたラップポップトラックということで、この原曲の方もね、キャデラック・デールの方主にベースとコーラスだけだったんで聞いてみてください。第7位、初登場、ビヨンセ、ジョリーン。はい、こちら新作アルバムカウボーイカーターの収録曲、ドリー・バートンのカバーで歌詞と曲の制作の変更がフィーチャーされております。もうこちら有名ですよね、ジョリーン、ジョリーンっていう、はい、この曲をビヨンセで、うん、ビヨンセの曲で聴いてみてください。
私はオリビアで覚えてましたけどね。
あ、そうなんですね。
オリビア・ニュートン・ジョンもカバーしてて、僕はあれがオリジナルかと思ってたんですけど違ってました。あ、
うんうん、ドリー・パートンさんですね、うん、
はい、
いろんな方にカバーされてるんですね。
そうです、
はい、うん、では第6位はまたもや初登場、ビヨンセとマイリー・サイラスで Two Most Wanted、 アルバムカーボーイ・カーターからのシングルです。ジャンルとしてはバックポーチカントリーとポップロックのインストゥルメンタルブレンドが伴奏された曲です。第5位は先週4位からランクダウン、テディ・スイムズでルーズ・コントロール。こちらはね、86の表紙でオルガンとスナップだけのシンプルな構成なんですけれども、こちらテディ・スイムズのボーカルがね、一層引き立っておりますので、うん、ぜひ聴いてみてください。
歌い方渋いですよね。
渋いですね。R&B のポップバラードになっております。はい、第4位は先週5位からランクアップ、ホージアで Too Sweet。 このホージア、アイルランド出身のシンガーソングライターですよ。あのこちらなんで、曲のテーマがですね、カキさん、
はい、
過食を焦点に当てた暴食のテーマ暴食のテーマ、さらに恋人との関係の中で相違がどのように発展し得るかというテーマを探求した曲だそうですよ。
ちょっとマツコさんがね笑いすぎなんですよこれ
涙を流して笑っておりますけれどもね、ちょっとこのね、ホージャーにとっては11年ぶりのトップ10入りした曲だそうでして、うん、結構あのミドルテンポでベースラインの進行パターンとか結構なんか懐かしい、まあ、古いというか、まあ、懐かしくて馴染みのある、私たちの年代には馴染みがある感じかなと、な、うん、思いますので、ぜひその、ね、テーマも
テーマがはっきりしてるからね、
はい、うん、それを念頭に聞いてみてください。
かしこまりました。
これ MV も変わってますよね。
あ、本当ですか。 MV はね見て
ない。 MV ほぼ土が出てきてて、たまにアリが映るんですけど
ほぼ土、たまにアリ、
たまにあり
働けっつうことかな。
いや、そうなんでしょうね
ちょっとそこら辺もね、何を意味しているのか深掘りしていきたいと思います。はい、はい、第3位は先週と変わらずベンソン・ブーンでビューティフル・シングス。こちらは人生の意味についてのバラードで、人生の感謝と幸福の移ろいやすさについて振り返った曲だそうです。はい、そして第2位は先週11位から大幅にランクアップ、またもやビヨンセでテキサスホールデン。はい、もうアルバムカウボーイカーターからのシングルなんですけども、ビヨンセ祭りが行われておりますね
確かに祭りですね。
お祭りでございます。
入ったらね、
はい、この曲はフォークの要素をフィーチャーしたアップテンポのカントリーポップ、ウエスタン、ソウルソングとなっております。はい。まあ、なんかこの前ですね、この前もこの曲入ってましてね、トップ10入りしてまして、ビヨンセもカントリーなら課題曲にできるかもしれないとかってちょっとこう、ほざいちゃったんですけども、はい、先生には止められました。
そうなんですか。
止められなかった。
ダメだよ、まあそう、ダメだよって、あの、そんな血とかね、そういうのの、あの、たけてる方の曲に挑戦しては違うよっていう、あの、実直にさ、自分に合う、自分の現在地に合った曲を選びなさいと、はい、言われましたので、はい、ちょっとそんな背伸びするのはやめたいと思います。はい、では、4月13日付のビルボードホット100の第1位は2週連続の首位、フューチャーメトロブーミンケンドリック・ラマーで Like That でした。はい、こちら聞いてみましたでしょうか。これさ、この曲、ですね、サンプリングが2曲入ってまして、ロドニー・オー&ジョー・クーリーの1996年の曲エバーラスティング・ベースと EGE の1989年の曲 EG ・ダズ・イットのサンプルが含まれているんですけども、この EGE のさ、あの NWA の活動中にリリースしたソロアルバムの中に入ってるんですが、この NWA の話って、あのボックスボックス46回目マッコの映画のコーナーに出てきてますので、このストレイアウトコンプトンっていう映画の中で解説してますので、ぜひそちらも振り返って聞いてみてください。つながる部分があると思いますのでね、うん、はい、では今回4月13日付のビルボードホット100の第1位はフューチャーメトロブーミンケンドリック・ラマーで Like That でした。はい、
ありがとうございます。
はい、
ちょっとね、今日マソスがずっとガサガサしてて、
あの、ごめんなさい。
そうなんですよ、お聞きいただいてる方たちにはちょっともしかしたらガサガサが気になるかもしれないんですけど、
あらすみません、すみません、なんでしょうね、
どこがガサガサ、
何の音ですかね、
のね、わかんないんですよ。でもなんかね、ずっとガサガサって言ってて、ちょっと、ね、まあ、気になるところなんですけど、まあまあまあね、このまま、あ、そのガサガサっていう今動いたということで、はい、ということで、次はですね、勝手にベスト3ですね。あ、イヤホンが紙についてるとかじゃないですかってマツコさんがね、あの、指摘してくれてますけど、
マイクは別に置いてあるんです。違いますね、
ザラザラって今も聞こえたので、うん、動かないようにね、ちょっとやってみましょうかね。はい、うん、ということで次は勝手にベスト3なんですが、私でございます。勝手にベスト3は本当に独断と偏見で選ぶ私の、今回持ってきた3曲はですね、春に聴きたい、もしくは春に絡んだ曲ということでベスト3選んでまいりました。第3位、はい、勝手にね、第3位、ですね、エルヴィス・プレスリーのスプリング・フィーバーという曲がある。スプリング、春にフィーバーしてんですよ、ゆーっていうね、1965年にリリースされたスプリング・フィーバーなんですが、ですね、これね、初めてスプリングで検索したら出てきたんで、ちょっと聞いてみたんですけど、これね、バックの音がね、すごいいい、軽快なリズムでめっちゃいい。なんだろうな、音がね、ちょっとなんか、なんていうの、か軽いというか、バックの演奏がちょっとね、チャチーというか、なんて言ったらいいのかなそう、あのね、言い方は悪いんだけど、
軽い
でね、なんか言い方もうちょっと言語を勉強したいそのね、そのエルヴィス・プレスリーの、まあ、声はさ、言わずと知れた色気のある素敵な声なんだけど、なんていうのかな、すごくリラックスした歌声が何とも言えなくてよくて、で、うん、あ、こんな声もあるんだわと思って、歌うにあたってこんなリラックスして歌うとこんな爽やかに聞こえるんだっていう感じで、この曲はね、花見とかを自分がしてて、遠くにステージがあって、そのステージからこの曲が聞こえたらマジいいなって思う曲。どんな曲なんだよっていうね気になってきたね、スプリングフィーバー、エルヴィス・プレスリーで聞いてみて、ということでこれが第3位です、はい、そして第2位はマルーン5、サンデーモーニング。
おお、
ああ、
ああ、これそうだね。これは聞いたことある。これ2002年リリースね。もはやこれスタンダードじゃないかと。もう、ね、
そんな前なんだ。2002年ですか。
そうなんだよ。
全然色あせてないですよね。
そう。これトヨタの CM でも使われたということで、聞きゃわかるだなとは思うんだけど、ダラダラダーダーダーってやつね。これね、これね、メロディーラインの、なんだろう、メロディーワークと、その、伸びやかなボーカルワークが、本当にマッチしてて、爽やかで、この暖かくなってきた季節にぴったり。いいよね。もう車ね、せっかくトヨタの CM なんで、もう車に乗ってこれ聴いてほしい。爽やかでしょ。これ第2位、まあ。エルビス・プレスリーを抜かしちゃってごめんねって感じね。ということで、第2位はマルーン5でサンデーモーニングね。そして、第1位。勝手に。第1位です。春に聞きたい。ビートルズのブラックバード。1968年のリリースなんですけど、ギター一つなんだよね、これね。バンドものと思いきやビートルズだからね。ビートルズは何でもやってくれる。このギター一つでこの奏でられるこの曲がですね、春の日差しをすごい感じるんですよ。で、この曲、私昔聞いた時に、なんだろうな、自分はこの曲悲しい曲だとその時思ったんですよ。泣けちゃう曲っていうのかな。なんだけど、今聞いたらものすごい爽やかで、なんか心があったかくなる曲だったの。だから、あ、これ自分の心持ちで、この聞こえ方が全く180度変わる曲なんだと思って、こういうところが名曲なんだろうなと思って1位。これね、これ1位いいんだよ、本当いい。スコットランドの農場で書かれたらと言われてて、まあ、農場を見てるよねって感じ、風景感じで、ブラックバードってね、黒ウタドリという鳥、
黒ウタドリ、
そう、黒いウタドリで、さえずりがねすごく美しい鳥なんだけど、なんか日本名で黒ウタドリっていうのを、を象徴的に歌ってるって書いてあるんだけど、いわゆる本当に黒い鳥のことを歌ってるわけじゃないわけですよ。一応ね、その象徴的な、傷ついたその鳥が羽ばたいていけるよって励ましてる曲なんですけど、もちろん比喩でございまして、どの人にも当てはまるんだけれども、昔の、虐げられてきた人たちいっぱいいるでしょ。そういう人たちのことを思って歌った優しい曲なんですよ。なんで、そう、聴いた人に届く歌だなというのもあるんですけど、まあ美しい、本当に美しい、歌ってみてーらーって、ね、思うんですよけど、これそれこそね、マサスじゃないけど先生止められるかもしれないんで、ちょっと しっかり歌い切ってからね、先生に聞いてもらおうかなと思います。ということで、はい、第1位はビートルズ、ブラックバードでした。皆様も勝手にねベスト3を、また披露していただきたいと思いますが、コンセプトを持って曲を選ぶとすごく面白いので、皆さんのも聞いてみたいなと思います、
はい、
ということで次のコーナーはフクロウさん、お願いします。
はい、それでは、著書から読み解くのぶ先生語録ということで、今回も日本語で歌が下手になるという本の中の音声基礎編から歌う声についての基礎の基礎を再確認してみようと思います。
はい、
内容は基礎の基礎なので早速抜粋から始めます。抜粋朗読1。声に必要な原料は気流です。気流とは肺からの呼気のことです。息を音に変えるのが発声です。発声とは、先ほどの気流を使って声帯を振動させることを指します。 次に共鳴です。振動を増幅させなくてはなりません。咽頭腔、鼻腔、口腔などの共鳴腔で反響をさせます。そして最後に聴音です。舌や唇などの聴音器官を使って声道の形を変化させて発音します。抜粋朗読1終わりです。歌うときにちゃんとやれているつもりでも細かく分析してみると意外にできていないことがきっと多いですよね、これね。
うん、そうなんですよ。今言われた、ね、空洞の名前が一個ずつついてる空洞を全部通ったかなみたいなね、
はい、なかなかこれ、うん、そんな感じで、もともとは歌っててあまり気にしてなかったんだけど、こうやって言われてやってみるとあれ響いてないなとか、そういうこといっぱい気づきますよね。
はい、
なので、まあ、練習の時には常に意識しながら、伝える歌を歌う時には自然にできるようになれるといいですよね、これね。
そうです、はい、気にしないでね、
はい、はい、ということでボイストレーニングではじゃあ何をしているのかの話に進みたいと思います。抜粋朗読に、発声時の声から歌声になるまでの過程でどんな変化が起こっているのか、または起こすべき変化がどうして起こせないのかを見つけ出します。具体的には腹圧を上げられず気流が作れない、腹式呼吸ができない、声帯に負荷がかかっていて十分な振動が作れない、発声まではうまくできているのに聴音の段階で響きを失ってしまう、そのようなことが起こっているのです。抜粋朗読に終わりです。どんなトレーニングも何のためにやっているのか、どこを意識すればいいのかが念頭にないときっと十分な効果は得られませんね。なんか声張り上げて歌ってるだけじゃやっぱりいつまで経ってもうまくならないと。
そう、この気流を邪魔するっていうのがなんかどっか、うん、変なところに力入ってるとか、
うん、はいはい、
喉を締めてるとかになるんで、なんか、本当に練習訓練の、そうですね、訓練しないと無理ですね。
そうですよね、まあ、なかなかできないんですけど、まあ、そこのところはやっぱりそこをいろいろ意識しながら、自分の上達を確認しながらやっていきたいもんだと思います。はい、で最後はですね、本来ボイストレーニングで目指すべきものについてちょっと、進んでみたいと思います。抜粋朗読3、ボイストレーニングとはただ大きな声や高い声を出して声を出すことに慣れるために行うのではありません。もしあなたがレッスンを受けていたとしても、毎回目的も知らずにただ大声を出していたなら考えものです。もしかしたらあなたは本来の声を失うことになるかもしれません。ボイストレーニングで大切なのは個性あるあなただけの声を磨くことです。誰かの声になることでも、先生が褒めてくれる声になることでもありません。自分の声の個性を失っては元も子もないのです。抜粋朗読3終わりです。世界に一つだけの自分の声、大切にしたいですよね。
その通りです。
お二人はもうつかめてますか、自分の声って。
まあ、サンプルはね、もう20年ぐらい過去にあるのでそうなんですけど、はいはい、途中でやっぱり分かったっていうのはありますよね。なんか作り声が多かったところから、あ、はい、作らない声ってこれかみたいなやつは一つやっぱ過去を振り返ってありますよね。
で
それをさらに、今も選ばないようにするというか。
あ、はいはいはい。じゃあその気づいた瞬間っていうのを覚えてるってことですね。
徐々にそう治ってきてというか、誘導してもらって、
うんうん、
で誘導、その気づいた頃っていうのは戻りやすいので、すごく先生に注意を何回もしてもらって、
あ、はいはいはい、そ
うで、ある時、あ、これかみたいなのを気づくのはもうだいぶ後っていうか、
うん、
でもやっぱ1年前の自分とは全然違うので、まずちょっとあのマツコさんがカキさんの作り声逆に聞いてみて、あのいっぱいサンプルが昔のやつあるんですけどたまに今でもたまに作り声、あのうなんだろうな、歌を練習するときに自分一人でまず練習するときによく、はい、よく出してます、鼻声で。で、
おお、
何の練習もしてないやつを急に歌うと元の声で歌ってることよくあります。
なんかカキさんはそのもうカキさんの歌、はい、歌のまあ歌の歌う時の歌う時の声とか、まあカキさんの個性ある歌声がもうだんだん確立していってるから、逆に作り声が目立つますよね。
うん、そうだね、作ってんなってわかる、多分そうだと思う。
あのね、私はわかるなんかあこれ表現するときに迷ってんのかなとか、わかんなくってもうなんか適当になってんのかなとかなんかそういうときにちょっとなんかね違う人の声みたいになって、赤木さんの声じゃないなみたいな、本当でも些細な本当一瞬とかですよ、うん、曲の中でも一瞬とかですけど、たまにそういうのが出ることがある。
カッコつけようとすると出る。なんか
そうそうそうそうそう。そう。わかる。人のことはよくわかる。
ねえ。
そうか、うん。でもそれってやっぱり自分の声のベースっていうのが出来上がってきてるからってことですよね。
そうそうそう、
うんうん、そうあるからこそ違いがわかるっていう。
マツコも人のことはよくわかる。そうなんですよ、マツコさん。
そう。
なるほどね。うん、実は私はまだちょっと実感できていなくて、何が自分の声なのかって、これ語りの時でもそうなんですけど、
うんう
ん、なんか未だになんか自分の声が本当にこれ自分の声なのって言われるとわからないんですよ。結局にしてるんですよ。でやってるんですけど、全然あのラップする気持ちっていうのがよくわからなくて、
気持ち
なんかあのラップをするなんだろう、意識が足りないみたいな感じで、ラップをしようとしてないみたいな感じで言われるので、
マソさんみたいにあのあれじゃないですか、今の自分の気持ちをはいラップにしてくださいみたいな無茶ぶりで、
あそれいいかもしれないですね。それ
さらにハードル高いですね。
フクロウさん、脳みそをね通しちゃいけないんですよ、うん、もうハートと声、ハートから声みたいな。
いやそれね多分非常に私の課題です。頭通っちゃうんですよどうしてもつい考えちゃうから。
そうそう、フクロウさんはねリスクをすごく避けてると思う。失敗したり恥をかきたくないと思ってるでしょ。だからねそうやって頭通しちゃうのよ。
潜在意識の中にそれがありますね。
そう、あのねいいの、恥かいて。
もうマソスめっちゃ押すじゃん。もうマツコさんみんなでラップするって言ってるじゃん。
ラップバトル。今の気持ちを全部ラップにする。
あ、もうでも面白いかもしれないですけど、今思ってるラップっていうのって、なんかマソスが一つ作ってるあれもラップですけど、普通に語ってるようなラップもあるわけなんで、いろんなジャンルがラップ一つでもいろいろあるので、なんかそういうので言うと別のスタイルを持ってもいいかもしれないですけどね。
ああ、いいですね。その人にしかできない語り口調というか、それもね、うん、ラップになるから、それでね例えばじゃあこんなに
マツコさんがさこの前マツスがやったラップの歌詞を書いてくれてるんだけど、
キャンペーンソングのやつでしたっけこれ。
そうキャンペーンソングのやつ。あの
いやこれこのさこれは感謝あの400回記念の時のラップ。
ああそっかそっか、
うんうん、そうこちらは、
はい、こちらはね、
そうそうそう、あのね、じゃあね、ハートと声が直結しないんだったら、例えばもう今ね、悶々と抱えている気持ちみたいなのは必ずあると思うの、一人一人に。
う
ね、うんうん、私だったらさ、もうさ、中年女子のさ、なんかこう、思い通りにならない体の不具合とかさ、な
んか思い出せない言葉がいっぱいある
から。そうそうそうそう、思い出せない。そう、あれなんだっけ、これなんだっけ、なんか会話がさ、連想ゲームになって進まねえとかさ、なんかそういうのをさ、こうラップにして載せちゃえばさ、いいと思うんですよね。
あ、でもチャレンジすることはね、別にね、誰にも断らなくてもいいですから。
そうですね。
そうそうそう、はいはい
はい、披露するかどうかはまたあれですけど、うんう
ん、あの任せます、あの別に任せます
。やんなさいって言ってるようなもんじゃない。任せますって、あの絶対任せてないでしょ。
別に、はい、あのフクロウさんのね、はい、去年のテーマは変わるでしたね。はい、はい、あの、はい、その中に変人っていうのもありましたので、はい、もう そこで自由にね、あの、もうはっちゃけちゃっていいと思うんですよ。なので、あの、日頃なんか溜まってる鬱憤とかをラップに乗せてお届けしていただければ、うん、あの、フクロウさんのコーナーもすごくはっちゃけて面白くなるんじゃないかなと思っていて。
はい、あの、ちょっとラップも練習の中に取り入れていきたいと思います。ちょっとかなり私にとってはハードル高いんですけどね、今までもずっとそれやってきてるから。
そうですね、やるつもりで、あの、どう、うん、他の人がどうしてんのかなみたいなのを聞くの面白いと思います。ということで、
うんうん、はい、
今日もね、盛り上がっていきましたけど、はい、
盛り上がった。
参考にさせていただきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、まあ、早く私も自分の声をちょっと掴みたいと思いますけども、
うんうん、
はいはい、それでは今日は一応、あの、歌う声の基礎の基礎について再確認をしてみました。今回の内容は出版社アルファベータブックス、タイトル日本語で歌が下手になる、副題意外と知らない歌と日本語の関係、著者ノブ先生。この本の第3章音声基礎編から第2節音声の仕組み、41ページから42ページの一部をご紹介しました。これを聞いて興味を持たれた方や、具体的な話が知りたくなった方は、本を手に取ってみてください。はい、お返しします。
はい、ありがとうございます。さて、盛り上がりましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回はですね、マソス司会の回なんですが、この春の、ね、空気を読んだのかな、よっちくんがね、あの、参加しますということで、あの、レギュラーだ誰かのところでピピってなってますけどね、気になるけどね、まあいいか、レギュラーになるのかなれるのかということでね、まずは参加してみ
よう、ね、何オーディションなの、あれ、あ、よっちくんのオーディション、
オーディションまではいかないけど、そうですね、あの、ゲストでね、来ていただくんですが、はい、レギュラー枠なのかなとちょっとちらっと
思ってますね。いじり倒そうと思います。
お手柔らかにしてあげてください、
ね、私はワクワク、勝手にワクワクしてますけどね。はい、あの、歌をね、歌うヒントになるはずですからね、言葉で表現するという世界をね、うん、あの、頑張ってやってますけれども、はい、
うん、
はい、ちょっと面白ハプニングをね、あの、待ってますので、楽しみに皆さんも。ということで、来週も水曜日の21時半からスタンド FM でライブ配信を行っております。皆様お待ちしております。そして誰も聞いてなくてもやってますので、ご安心ください。この放送は東京五反田にある本気で歌が上手くなりたい人のためのボーカル道場ケイズボックスがお送りいたしました。東京五反田でボーカルスクールを探しの方はケイズボックスと検索してください。アドレスは www.ksvox.net www.ksvox.net です。ネットラジオではこのスタンド FM、 iTunes、プレイヤー FM でもアーカイブ配信をしております。 YouTube ではケイズボックスと検索していただくと、過去の放送分やありがたいのぶ先生のレッスン動画もご覧いただけます。春キャンペーンも4月20日までということで、急いでアクセスしてみてくださいね。それでは来週も元気にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。